今日は皆様と一緒にこの昇天者記念礼拝を持ち、そして先に天に行かれた方々を忍びながらこの時を過ごしていきたいと思います。遠いところから来られた方もおられると思いますけれど、私たちの教会では年に1回このようにしてお写真をお飾りしながらですね、一緒に礼拝の時を、記念の礼拝の時を持っています。私は今日は、ここの前でお話ししなければいけないんですけれども、この時期になりますと心の中に悲しみと言いましょうか、本当はこう皆さんの前でこうやって大きな声でお話しするっていうことができないほど落ち込むっていうような時があります。私の母が天に行きましたけれど、ちょうどそれは桜の咲く時期だったんですね。ですから毎年桜の咲く時期の頃の近くになるとですね、気持ちが落ちると言いましょうか、落ちている場合ではない人生なんですけれど、何か重い気持ちというか暗い顔というか、そんなものになってしまうようなことがあります。牧師で聖書を読んでますからね、お祈りしてますから、もうそういうのはもう振り切って前に進んでいこうと思うんですけれど、人間の心気持ちっていうのは簡単に動かせるものではないなって思うようなことがあります。悲しみが喜びに変わったらすごくいいんですけれど、そんなに簡単に悲しみは喜びには変わらないっていうことがあるかもしれませんね。でもそういう時には悲しみをそのまま持って歩いていきます。痛みをそのまま持って私たちは歩いていきます。その時不思議なんですけれど、神様が私たち自身に慰めの言葉を語っていてくださるっていう、人間の言葉ではなかなか立ち上がれないっていうことがあるんですけれど、日曜日こうやって皆さんと教会に来て御言葉を聞きますと、神様の恵みが私の心に語られていく。そうすると何か前を向いてまた歩いていこうという力が与えられる時があります。そのような神様の慰めがこの記念礼拝の時に満ち溢れていけたらいいなと思います。今日読んでいただきました聖書の箇所というのは、エマオの途上のキリストっていう、そういう聖書の箇所です。これは有名なあの聖書の箇所で、多くの人たちがですね、ヨーロッパでは、これを絵にしてエマオの途上っていうふうにして、その作品を表しているようなこともあります。皆さんの中では目にしたこともあるかもしれませんけれども、夕暮れ時に二人のお弟子さんがイエス様と一緒に何か道を歩いておられるっていう場面です。聖書っていうのはすごく難しい書物だなって感じたりすることもあります。神様って一体どういうお方なのかなってわからなくなることもあるかもしれません。でもこのエマオの途上の風景をちょっと思い起こすとですね、道を歩いている、暗い夕方になっていくようなその道を歩いている、そうするとですね、イエス様が一緒にそこに、歩いておられるっていう、その人は気づいたかっていうと気づけません。何が起こっているのかも分かりません。でも同じ方向を見てイエス様が歩いてくださってるっていうのは慰めじゃないかなって感じたんです。神様っていうと私たちは何か下から上を向くような、崇めるっていう言葉を使うことがあると思うんです。いろんな宗教がこの世界にはありますけれども、大体神様っていうと崇高なお方、人間は小さいお方でその神様を礼拝する、崇めるっていうふうに上を向くっていうような姿、神様はもう天におられるっていう、そういうお姿を想像するんですけど、この聖書を見るとですね、神様、イエス様は一緒に歩いてくださるお方なんだとここに書いてあるんです。しかも同じ方向を向いて、何か私たちの前にドカンって立ってですね、はい礼拝しなさい、はいあなたはお祈りしなさいっていう神様ではなくて、私の歩いているその人生と横にいて同じ方向を見てイエス様が歩いていてくださるっていうのは慰めだなって思うんです。私たちは 日々の生活で、あ、神様がおられるとか、あ、神様がいてくれて安心だって思えないこともいっぱいあるかもしれません。今日の聖書の箇所を見ると、二人のお弟子さんは道を歩いていました。イエス様だとわからなかったって聖書の中には書いてあります。16節、目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。でもこれでいいんだって思うんです。私たちは朝起きてからもう夜寝るまで、ね、もうずっとイエス様がはっきり見えるようにしてですね、あ、イエス様いてください、神様おられるなんていう人生を歩いていくっていうのは難しいことかもしれません。私は毎朝聖書を読みますし、お祈りもいたしますけれど、何かいろんな仕事をしておりますと、いろんな人間関係の中に行きますと、あ、イエス様いてくれるから大丈夫だっていう思いを忘れてしまうというか、恐れたり戸惑ったり悩んだりするっていうことも出てくることがあるんですね。でも聖書はそれでいいって書いてあるような、ここに遮られてイエスだと分かんなかった人が出てくるって、そうやって私たちは道を歩いているんですけれど、イエス様はそのところに共にいてくださる。二人は暗い顔をして立ち止まったって書いてある。暗い顔をしていたって、明るい顔だけではない、悲しみの顔、暗い顔、そんな時を私たちも過ごす時があるかもしれません。18節のところでクレオパっていうそのお弟子さんが何があったのかを説明します。心の内を説明するっていうようなことがありました。教会でお祈りするっていうことがありますけど、お祈りっていうのは何かっていうと、私たちの心の内にあるすべての思いを隣にいるイエス様にお話しするかのようにして歩いていくっていうことが大切なような気がするんですね。私たちは良い思いだけではないと思うんです。ここでお弟子さんはイエス様に望みをかけていたんですけれど、イエス様は十字架につけられて死んでしまったっていうことを悲しんでいる、恐れている、動揺しているっていうようなことがあった。これは心の痛みですね。私たちは心の痛みっていうのをある時抱えます。で、それはどうやったらこの痛みが癒されるのかっていうのは求めているんですけれど、なかなかその心の痛みが癒されるっていうことには程遠いっていうことを経験することがあるかもしれません。それは近くにいる人に、あるいは近くにいるイエス様に、それを私たちは全部の痛みをお話しするっていうことがとっても大切なんだと思うんです。神様の前に対するとですね、いい格好をして、あ、こんないいこともできました、私はこういうふうにして歩いています、胸を張るようにして何かそのことを神様に言いたいっていうこともあるかもしれませんけど、神様が本当に聞きたいのは何かっていうと、私たちの心の痛みです、悲しみです。自分では追い切れないような思いを背負って生きているのをイエス様はちゃんと知っていてくださっている。人には言えないような、理解してもらえないようなものを抱えながら私たちはある時歩いていきます。でも一緒にいてくださるイエス様は、どうしたの、どういう悲しい思いを持っているの、何が心の痛みなのっていうのを全部知っていて、そしてそれを聞いていてくださるイエス様っていう、この痛みと悲しみを抱えていた人たちはイエス様が十字架で死んでしまったっていうことを、まあ、悲しんでるんですけど、本当はですね、素晴らしいメッセージを聞いてたんです。それが何かっていうと、22節、24章の22節、ところが仲間の婦人たちが私たちを驚かせました。婦人たちは朝早く墓へ行きましたが、遺体を見つけずに戻ってきました。そして天使たちが現れ、イエスは生きておられると告げたというのです。聖書を読んでちょっと不思議なことがあります。暗い顔をして話してるんですよ。心の痛みを持ってイエス様に、実はこういうことがあって、イエス様に望みをかけていたけど十字架で死んじゃったっていうこと、本当に悲しいっていうことを言ってるんですけど、もう一方ではものすごい希望のメッセージを聞いていたっていうことがあったんです。イエスは生きておられるって。 暗い顔をする必要は本当はなかった。もうこの時点でこのことを聞いていたらですね、そう思ったんだけど聞いてくださいよ、イエス様は生きておられるって、そのことも聞いたんですって。悪い状況も見ましたけども、良いメッセージも聞いていた。でも人間はどっちを信じたか、どっちに生きたかっていうと、やっぱり目で見る現実をで経験している心の痛みが重くのしかかって、そこから逃れられないでいた。いいメッセージ聞いたんですよ、イエス様生きておられるって。私の母が天に行きました時に、まあ皆様もそうであったと思いますけど、あの葬儀をここでしました。そして、こういう礼拝をしてですね、あの賛美歌を歌ってメッセージを聞きました。でも私はその時のメッセージっていうか、まあそれは希望のメッセージ、慰めのメッセージ、まさにイエスは生きておられる、私たちの死は虚しく終わらない、天の希望がそこにはあるんだっていうメッセージを聞いたんですけれど、その時はですね、本当に拭いきれない悲しみが自分の心を覆っていた。現実があまりにも大きくのしかかっていてですね、メッセージは聞いたんですよ。本当はそっちにより頼んで、そっちを聞いて、それを信じれば私の心は何か喜びに満たされたはずなんですけれど、でもその時は重く心に何かそういうものが覆いかぶさっているような気がしたんです。人間は、私たちの歩みの中では、良いメッセージは何か本当に心にとどまらないような限界っていうのを感じる時があります。あの今日は聖天使記念礼拝、毎週日曜日ここで礼拝してるんですね。まあほとんど私が毎週ここでメッセージを、御言葉を皆さんにお伝えするっていうことがあります。一週間皆さんいろんなことを経験して日曜日ここに来て、まあ、礼拝を捧げるっていうことをしている方々がおられますね。で、私も一週間こう歩いてきて、ここで立ってお話しするときにですね、まあ、もちろん勉強したり、どういうお話をしようかなって自分で考えたりするんですけれども、神様が慰めのメッセージを、これを語るんだよって教えてくださるときがあるんですね。そうすると私も励まされるっていうか、ここに立ってお話ししているんですけど、ああこんなにすごい神様の愛があるんだ、自分は落ち込んでいたし、なんか人生を憂いていたんだけれど、神様が一緒にいてくだされば私の人生大丈夫だっていう、何かそういう慰めを受けてですね、皆さんにお伝えするんです。もう毎週日曜日すごい御言葉が、神様によって、イエス様は生きておられますよ、大丈夫ですよ、あなたは全然悲しまなくていい、イエス様の慰めがいつもあるからっていう聞くんですけれど、もう皆さんの表情を見てますとね、別に何か礼拝があって顔がバーって輝いて、もうすごかったですっていうよりも、はい、ご飯食べてまだそれぞれ帰るんですけれど、あの人生が変わるかっていうと、もしかしたらあまり変わらない、教会に来ていたって、もしかしたら、まあ日曜日だから教会来て礼拝捧げるっていうようなことを積み重ねているだけっていうことも、私自身が出てきてしまうことがあるかもしれませんけど、本当はこうやって聖書を開いて、ちょっと難しくいつもね、あんま時間長くお話しするといけないんですけど、こう開いていくと、はあ、ここには本当に希望の言葉がいっぱいあるんだ。私は何に恐れているのかな、何に悲しんでいるのかな、何に悩んでいるのかなっていうのを問われながら、深く深く心を探られながら、ああそれでも神様はあなたから絶対に離れないって、そのことを私たちがいつも聖書を開くたびに、これが光のように心の中に出てくるんですね。でもそれを受け止める側の私が、それをそのまま受け止められないというか、信じられないっていうのが、今日のここの中に出てくる人たちと同じだなって思いました。イエスは生きておられるなんて、本当はもう飛び上がって心を喜んで、すごいことだって信じて生きていけばいいんですけど、イエスは生きておられるって暗い顔をして受け止めている人たちがここにいたっていうことがあるんですね。私もそうかもしれませんし、皆さんもそうかもしれません。いくら牧師さんがイエスは生きておられる、あなたの人生大丈夫ですよなんて言ったって、ああそれは現実をよく見てないからでしょう。もっと深い、もっと痛い、いろんな状況があるんだよ。 イエス様が生きておられたって、私の人生は何も変わらないよって思ってしまう方に行ってしまうっていうことがあるかもしれないんです。で、聖書はその人のことが出てくるんです。だから私たちは一人ではありません。私は一人ではありません。聖書が分からなかったり、神様の慰めが豊かに心に響かなくても、それがもしかしたら人生の大切な場面を私たちは生きているのかもしれませんね。イエス様は何をしたかっていうと、25節で、物分かりが悪く心が鈍く預言者たちの言ったことを全て信じられない者たちって、私が言ってんじゃないんですよ。嫌な気持ちにならないでくださいね。心が鈍くなんて牧師が言ったら、もう来週から来ないってなっちゃうかもしれませんけど、心が鈍くって本当に私自身そうだなって、本当に希望は人生にあるのに何を見て恐れている私なのかなって思うんです。イエス様はここの人たちを見捨てたわけじゃないんです。もう分かんないならいいよ、私は他のところ行くよってイエス様言っちゃったわけではないんです。26、7節からを見ると、モーセと全ての預言者たちから始めて聖書全体にわたりご自分について書かれていることを説明された。聖書はね、こうやって書かれていて、そしてこういう歴史をつながって生きて、そして旧約聖書、新約聖書があったっていう、このことをお弟子さんにお話しした、御言葉を聞き続けたっていうこと、イエス様は語り続けたっていうこと、諦めない、いいよ今沈んでいても、いいよ今悲しんでいても、そのままでいいよ、ありのままで大丈夫、でもね、御言葉から離れないで生きていくっていうことが大切なんだってイエス様は教えてください。いいんです、怒っていてもいいんです、受け止められないと思ってもいいんです。イエスは生きておられる、いや私はそう信じられないと思っていてもいいんです。でも御言葉から離れないで聞き続けるときに、そこの人たちに何が起きるかっていうと、やがてに結論だけ言いますけど、32節2人は道で話しておられる時、また聖書を説明してくださった時、私たちの心は燃えていたではないかって語り合ったって、目が開かれたんです。聖書がわからないってよく言われます。でも聖書ってわからないものなんです。じゃあこうやって礼拝に来て何が意味があるんだろうか、わからない言葉を聞いて私たちは知識を増し加えて神様に対してもっと近くなれるんだろうかって、そういうふうに思うことがあるかもしれませんけど、これはもう知識、考え、常識、それを超えて心が燃えていたではないかって、この御言葉が語られるとき、説明がよくわかりませんよ、でも何か神様が私を励ましてくださる光が私のうちにとどまっていく、燃えていたじゃないかって、何かそのことの感覚、そのことの喜び、慰めを私たちはこの礼拝の中で受けていきたいなと思うんです。先に天に行かれた方々のお名前を後でお読みしたいと思いますけれど、その方々の一人一人の人生は本当に尊いものとして歩まれた人生であったと思います。喜びも苦しみもあった。その方の言葉が、その方の面影が、私たちは今も拭われないものとして、確かな存在として私たちの心には宿っているっていうことがあると思うんですね。それは神様がその方の一人一人の人生を生かしてくださって、そしてこの方々は御言葉を聞いて生きてきた。ある時は御言葉に励まされて、ある時は御言葉に強められて歩いてきた、そういう生涯を歩いてきたんだと思うんですね。人間的には弱さを抱えながらであったかもしれませんけど、御言葉に励まされた人たちってこの人たちを呼んでもいいのかもしれません。そしたら私たちもこのお方々を思い起こす時に、私も御言葉に励まされて歩いていく一つ一つの人生を積み上げていけばいい。イエス様は絶対に諦めません。あなたを離れません。わからないならば寄り添って身を乗り出して、実はこうだよ、大丈夫だよってこの聖書を通して私たちに語ってくださいます。この御言葉の慰めをこれからも私たちは大切に歩いて行けたらいいなと思います。一言お祈りをさせてください。 天の父なる神様、私たちにも心の目を開かせてください。あなたが共にいてくださって、イエスは生きておられると、今先に天に行かれた方々も私たちの人生の中に共にイエス様と存在され、その方々を見、イエス様の御言葉に励まされながら私たちも歩いていく生涯でありますように、ここにおられますお一人お一人の祈りをあなたが聞いていてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。